ここからいよいよ本番に入ります。でね、これから話すっていうのは、順番に話していきます。で今までセールスレター読んだことがあると思うんですけども、キャッチコピーがあって、オープニングがあって、まあ、物語があって、そしてクロージング、セールスがありますよね。その上からね、ステップ1、ステップ2、ステップ3っていうふうにブロックで話していくので、ほんと書き漏らさないようにして、1番はこう、2番目はこういう話をすればいいんだ、3番目はこう、4番目はこうっていうふうな、基本的なそのテンプレートで話していきます。まあね、若干その、ところどころいろんなテクニックが入るので、うまくね、バランスは取ってほしいんですけども、ミスター X から400万円かけて教わったこのテンプレートを上から順番に話していきます。ステップで話していきます。書き漏らさないようにしてください。じゃあですね、まず、ステップ1です。ステップ1は、キャッチコピーと書いてください。キャッチコピーです。で、まあもう、今更なんですけども、セールスレターをこうね、まあセールスレターっていうかいろんなね、チラシを見ても一番最初にドーンと大きい見出しがありますよね。あれがキャッチコピーなんですけれども、ヘッドラインって言い方もするんですけど、キャッチコピーが、もうダメなら、そのセールスレターは終わりです。で、人がね、一番最初に、あなたのホームページを訪れた時に何を見るかって言ったらもうキャッチコピーですよね。ね。その下のね、これからいろんなステップを話していくんですけども、その下がどんなに最高の物語で、どんな最高の商品を売っていても、キャッチコピーがダメだったら、80% の人は落ちてしまうんですね。キャッチコピーに命をかける必要があるんです。キャッチコピーで引き付けられなかったら、もうそのセールスレターは終わりなんですね。一番重要なんです。そうでね、キャッチコピーは、まあ、いろんなね、要素があるんですけれども、もうね、大事な要素だけ言います。一つ目が、見込み客が具体的に得たいと思ってる最も強い結果を書く。見込み客が得たいと思ってる最も強い結果を書くんですね。で、まあ、恐怖とかフラストレーションとか具体的に得たい結果っていう話をしたと思うんですけども、見込み客が最も強い感情ですよね。恐怖を克服したいと思ったら、その恐怖を克服する方法を書く。これを解決できますよって書く。フラストレーションを解決したかったら、フラストレーションを書く。何かね、ポジティブな得たい結果だったら、ポジティブな得たい結果を書く。これは本当にポジティブな内容だけじゃない場合もあるんですね。ネガティブなキャッチコピーで、こう、その感情が一番強ければ、それにグッと惹かれる場合もあるので、とにかくね、見込み客が得たいと思っている結果を、一番強いものを具体的に書く必要があるんですね。で、本当多くの人はね、曖昧にね、ハッピーになりますよ、ダイエットできますよ、幸せになりますよっていうようなキャッチコピーをこう書いてしまうんですけども、具体的に、もう明確に、明瞭に、もうタッチしてね、触れて形がわかるぐらいまで具体的に書く必要があるんです。キャッチコピーは、見込み客が得たい具体的なね、具体的に得たい結果を書く。で、その中に、まあ、興味深い単語を入れたりとか、ちょっとね、人がね、ビグンとするような引き金のような反社会的な単語を入れてみたりとか、そういうテクニックはいろいろあるんですけれども、とにかく、ね、絶対ずれてほしくないことは、見込み客が最も得たい結果、最も得たいまあ、ベネフィットっていうんですかね。例えば、まあ、ダイエットしたいっていうのじゃなくて、例えばダイエット、何のためにダイエットしたいのかなって考えたときに、彼氏に褒められたいとしますよね。そのためにダイエットしたいとしたら、じゃあ彼氏に褒められる。っていう表現をするということですね。それが見込み客がもう一番一番心で思ったりとか、実際に心で考えていることを書くということです。で、二つ目にキャッチコピーで大事な要素は、今言ったんですけども、見込み客が実際に使っていて、そして実際に、もしくはね、使ってなくても頭で考えたりしている言葉を書くということです。でね、多くのコピーライターはね、クリエイティブになりすぎて、なんかね、すごい斬新な表現をしようってしまうんですね。僕自身それで何回もやってしまったんですけども、結局、見込み客はね、お客さんはね、自分が使っている言葉とか、自分が頭で考えている言葉をドンって出た時に、初めてその毛様体不活系がビクンって反応して読もうと思うんですね。だから、ここは、実はクリエイティブになりすぎないで、見込み客が使っている言葉、実際に考えている言葉をキャッチコピーにする必要があるんです。とにかくもうこの二つだけです、注意してほしいのは。その中でね、どういうふうな単語を使うとか、どういうふうなベネフィットを使うとかっていうのは自分自身でも、お客さんとアンケートを取りながら決めるしかないんですけども、まあ、簡単に言うと結局アンケートを取らないとキャッチコピーは書けないということですね。アンケートを取ってお客さんと話をしない限りは、どんな結果を得たいのかもわからないし、どんな言葉を使っているのかもわからないから書けないです。いいですか。見込み客が得たい結果を書くっていうのがキャッチコピーです。で、どういうふうなね、なんていうのか、テンプレートにすればいいのかなって悩むと思うんですね。 いろんなキャッチコピーをこう見てほしいんですけども、もしあなたが、じゃあタイピングができるならば、たったの40日で、情報ビジネスで40万円稼ぐ方法を公開しているのですか、点点点点とかってこういうキャッチコピーを見たことがあると思うんですけども、いいと思うんですね。だから、まずね、あなたはそのキャッチコピーのいろんな形をね、いろんなセールスレター、まあ、売れてるセールスレターですよね。特に、まあ、PPC であなたの入ってるマーケットで常に1位を取ってる広告文とか、さらにその人、そのね、そこをクリックして入ったページのキャッチコピーの部分とかを見て、そういうふうなのをこう判断してほしいんですけども、テンプレート、形、キャッチコピーの形は、ミスター X が、まあ今ね、現状でね、その、まあいいなって思ってる、いいなというか、まあ最高だっていうふうに僕たちに教えてくれたキャッチコピーっていうのは、ちょっと書いてくださいね、これ。〇〇を、〇日以内に、〇〇を〇日以内に、〇〇するのは、果たして本当に可能なのか。はい、可能です。っていうキャッチコピーを僕たちに教えてくれました。〇〇を〇日以内に、〇〇するのは、果たして本当に可能なのか。はい、可能です。例えばですよ。例えば、情報ビジネスで、毎月40万円の安定収入を、たったの16週間で、まあ、何日っていうのは週間になったりとか、月になったりとかすると思うんですけども、まあ、期間ですよね。たったの16週間で、情報ビジネスで、をたったの16週間で、毎月ね、40万円の安定収入を得ることは、果たして本当に可能なのか。とかっていうことですね。まあ、このキャッチコピーの形を僕たちに教えてくれました。で、これね、こういう話をするとね、またみんながこれになってしまうんですね。そうすると、もう一気に効果が下がってしまうどころか、そのキャッチコピーはうさんくさいという風になってしまうので、まあ、一つのアイデアとしてこう得てほしいんですけども、まあ、こういう風に、〇〇を、ちゃんと期限も入れて具体的にしろっていうことですね、言いたいことは。だからまあこの形を使ってもいいんですけども、まあ、一つのアイデアとして、捉えてほしいということです。これがキャッチコピーの要素です。で、次ですね、ステップ2が、サブキャッチと書いてください。サブキャッチ。サブキャッチとは、キャッチコピーをね、まあ、補足するものですね。キャッチコピーだけだと、まあ、少しちょっと大きいですよね。情報ビジネスで40万円を稼ぐのは本当に可能なのか、ビクンと反応するかもしれないですけども、ちょっと大まかなので、まあ、それをね、補足するようなイメージをちょっと捉えてください。で、キャッチコピーを読んだ。よし、次の一行を読んでみようと思うんですね。で、そのサブキャッチの部分で、それがね、信憑性があって具体的じゃないと、また人はね、70% ぐらいの人が落ちてしまうんですね。キャッチコピー、サブキャッチで、もうほぼ決まってしまうんですね。読まれるか読まれないかっていうのは。そのサブキャッチの要素は、本当にね、超がつくぐらい具体的に、どんなことをすれば、どんな結果が得られるのかっていうのを書くということです。超細かく具体的に、もう具体的っていう話をしてるんですけども、みんな具体的の、ね、意味がもう本当になかなか理解できないんですけども、5W1H を使って、期限が入っていて、でね、それがね、もう本当に手に取るように触って、もうイメージがバーって浮かぶぐらいまで具体的に得たい結果、そして何をすればいいのか、それを得るためにね、を書くのがサブキャッチの仕事です。いいですか。で、具体的なテンプレートを話すんですけども、とあなたに、これ書いてくださいね。あなたに、〇〇をします。で、〇〇にはそれぞれ埋めてほしいんですけども、じゃあ例えば、あなたに、16週間の間に、毎週、ね、水曜日のね、ビデオと、土曜日の Q&A ビデオと、まあ、何々をします。あなたができることですよね。で、その次が、丸時間を使って、そして、毎日、〇〇と〇〇をしてください。要は、次のステップは、お客さんがね、あなたのお客さんが、具体的に何をすればいいのかっていうのを、時間単位でね、教えてあげるということです。例えば、軽症だったら、まず、例えば DVD が届いたとしたら、まずね、まず3時間使って、1巻目の DVD を見てください。で、1日、その、30分、その、2巻目からを見てください。見て、それをノートに取って、こういう順番でやってくださいっていうふうに、お客さんがね、具体的に何時間何をすればいいのかっていうことを具体的に書くということです。 ですか。最初に自分ができることですよね。こういうベネフィットですよね。こういうこととこういうことをこういうことをプレゼントしますと。で、あなたはそれを丸時間かけて、で、毎日丸分、毎日もね、ことも考えて、毎日何分して、何々をしてください。っていうふうに書きます。で、丸日後に、丸々と丸々。そして、もし、丸々しなければ、丸々を丸々します。ちょっと丸々すぎてよくわからないかもしれないんですけども。まあ、要は、何日後にどういう結果が起こるのかということを話してあげるということです。まずあなたがどういうものを提供できるのか。そして、それに対して具体的にお客さんが何をすればいいのか。そうすると、お客さんは何日後にこういう結果が起こります。こんないいベネフィットが起こります。10キロ痩せます。英単語が2000文字を覚えられます。で、そして、もしね、まあ、それが〇〇できなければ、もし英語が2000文字覚えらなければ、〇〇します。要は、こういう保証をします。返金をします。慰謝料を払います。何々をします。っていうことをサブキャッチで話してあげることです。で、今までのね、セールスレターとコピーライティングってのはすごく曖昧だったんですね。なんとなく痩せそうだな、なんとなく英語が覚えられそうだな、なんとなく稼げそうだな、っていうふうな感じだったんですけども、ここを具体的にしてあげる必要があるんですね。いいですか？そう。最初に、まずあなたが、その、相手に渡すもの、してあげられることですよね。で、お客さんは何をすればいいのか。で、それをしたら、何日後にどういう結果が得られるのか。そして、その結果をもし得られなければ、あなたはどんな保証をしてあげられるのか。っていうことを、このサブキャッチで書くということです。これがステップ2です。で、ステップ3です。ステップ3は、デモンストレーションと書いてください。デモンストレーション。デモンストレーションって何かっていうと、まあ、その、よくね、テレビの通販とかで、その、すごい包丁を持っていて、なんか野菜をシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカって切ったら、こうね、なんかたっぷりこう、野菜が切れてたとかっていう、デモンストレーションの、実演販売っていうんですかね、あると思うんですね。ここで、デモンストレーションを入れるんですね。何のためにデモンストレーションを入れるかっていうと、あなたがさっき約束したことありますよね。丸時間すればこういう結果が得られますよっていうことを、本当だっていうことを証明する。っていうことなんです。でもこれはね、ちょっと今の段階ではね、今情報ビジネスをスタートした段階では難しいと思うんですね。なぜならお客さんのね、その、証明とかっていうのも少ないと思うので、だんだんこれは後から追加していく要素になると思います。ただ今できる範囲で、もう頭を本当にひねらせてね、どういうふうにしてそのあなたの言ってることが本当であるのかっていうのを証明するっていうことですね。まあ、あんま頻度出しすぎるとまたずれちゃうんですけど、まあね、簡単に言うと、まあ症状を見せてみるとかね、本当にあなたが何かの資格を持っている症状を見せるとか、あなた自身が変わったビフォーアフターの写真を見せるとか、本来ならここはビデオを入れるべきなんですね。奥を稼ぐたければビデオなんです、ここは。ビデオで、まあ実際にね、まあドキュメンタリーで、その、じゃあ本当に稼げてなくて貧乏だった人が、こう稼いでいってお金を得てる姿をこうデモンストレーションビデオで見せたりとかね。実際にあなたの銀行通帳を見せたりとかっていうデモンストレーションビデオが入るんですけども、まあ、ビデオにこだわらないで、ビデオを入れるとまたね、いろんなスキルが必要になってきて、今回の継承ではそこまでちょっと教えられないので、まあ、とにかくここであなたの言ってることが本当だと証明するっていうことを覚えてください。いいですか？これがステップ3です。で、ステップ4ですね。ステップ4は、なぜに答えると書いてください。なぜ。なぜ、はてな、なぜです。理由ですよね。なぜに答えるんです。で、これも知ってると思いますね。その、二つの欲ってありましたよね。人は、得たい欲があって、逃げたい欲っていうのもあるんですね。その両方の要素をここで入れてあげる必要があるということです。お金がもらえますよ、ラッキーですよ、ハッピーですよ、だけじゃなくて、そうね、嫌な上司から逃げられますよ、借金取りから逃げられますよっていうふうに、人はね、得たい欲と避けたい欲っていうのを持ってるんですね。で、その両方を入れないと、人は動かないんです。旅行ができてハッピーですよ、だけじゃなくて、奥さんから嫌味を言われなくなりますよ。うん。女性にモテるようになりますよ、とか、うん、女性にね、振られて、その嫌な思いをしなくて済むようになりますよ、っていう二つの欲をここで入れる必要があるってことですね。で、これね、今、ステップで話してるんですけど、本当に順番が大事なんで、すごく心理学のね、話なので、順番がずれてると、もう大変なことになってしまうというか、もう、またそこで、あ、うん、読むのやめようってなってしまうので、順番大事にしてくださいね。ここで、二つのなぜ、二つの欲を入れるって覚えてください。じゃあですね、ステップ5ですね。ステップ5はストーリーです。物語を語るです。で、物語の重要性はもう何度も何度も言ってるんで、だいぶね、理解してくれてると思うんですけども、人はね、 その物語を話されてない時っていうのは、ジャッジするんですね。これ本当なのかなとかっていうふうに、その、まあ、左脳っていうのかな、論理的思考が働いてしまうんですね。でも、物語を語られてると、そのね、子供に戻って本当に素直に聞けるんですね。だから僕たちは、物語は秘密兵器なんです、僕たちにとって。これ、セールスレターだけじゃなくて、コンテンツも物語にしてあげる必要があるんですね。だからね、いろんな小説を読んで、この物語の書き方とかってね、書く順番とかっていうのをこう、ちょっとずつね、学んでいってほしいんですけども、秘密兵器ストーリーをここで語るということです。で、人はね、みんなストーリーが大好きなんですね。だって子供の頃から、桃太郎とか金太郎とか浦島太郎とか読んでもらって、毎日テレビを見て、アニメを見てね、ドラマを見て、映画を見て、ストーリーの中で生きて、自分自身の人生もストーリーだから、本当ストーリーが大好きなんですね。だからストーリーを語る必要があるんです。で、人はね、逆に言うと、ストーリー性がないものっていうのは、記憶がしづらいんですね。僕はね、箇条書きで、こう、今、ね、まあ、特にちょっと箇条書きっぽくなってしまってるんですけども、何かね、こういう物語をこう話していけばいくほど、後でこう思い出すときにパッとリンクするんですね。一つのことだけじゃ覚えられないんですけども、記憶っていうのはこのマジックテープの要素なので、物語があるとこうぐーっと絡んでくれて、記憶もしやすくなる。でね、あなたのセールスデータを誰かに話したりしてくれる材料にもなるので、ここでストーリーを語る必要があるんですね。で、例えばですよ、例えばあなたが、そうね、今、じゃあ10年前、何歳だか分からないんですけど、10年前の年齢をちょっと思い出してもらって、その時に何か起こったことをちょっとね、僕に話してくださいって言ったら、話せると思うんですね。そう。物語だと記憶してるんですね。ああ、そういえばあの頃、こういう彼女がいて、こういうことがあったなとか、ああ、そういえばこの頃借金で苦しんでて、ああいう電話かかってきて嫌だったなって覚えているもんなんですね。そう。すごく粘着性のある記憶の、その媒体でもあるので、物語。ここで、物語を語ってほしいんですけども、一つ注意があって、嘘の物語は語らないということです。でね、どうしても物語を書くと、なんか、そうだな、例えば、俺は昔すごい苦労してて、こんな死ぬような思いをして、そしてこれを発見して、で、今はこんなすごいハッピーだぜ、今はこんなお金持ちなんだぜ、っていうふうに、こう、語ってしまいたくなるんですね。で、僕自身もやっぱり、昔からね、嘘の物語を語ってなかったかって言われたら、やっぱり脳でお金がね、欲しかった頃っていうのは、ちょっとね、大げさに話してみたりとか、なんかね、ちょっと、色をつけて話したりしたことっていうのもやっぱあるんですね。だからこそ、こう、今ね、あなたにこう伝えたいのは、嘘の物語は書かないでほしい。で、物語は、その嘘の物語を書くっていうのは逃げなんですね。物語は探すものなんです。絶対にあるんですね。あなたが生きて、ほんと1秒1秒毎日ね、生きてるイコール、そこに物語が生まれてるんですね。時間が経過しているイコール、物語が生まれてるんですね。そう。だから、嘘の物語を語るんじゃなくて、その、ちゃんとね、あなたの自身の中から物語を語ってあげるということが重要です。で、もう一つは、相手がね、共感できないような物語は語る必要がないということです。僕がね、その、例えば、金属バットを持って窓ガラスをバリンバリン割ってましたよとかっていう話をしても誰も共感できないですよね。そんなことしてないから。そう、だからそういう話はしても意味ないです。相手が共感できるような物語を自分の中から見つけてきて、そして話す。そして自分がね、25% 進化しているところまで話してあげるということです。いいですか？これがまあ物語の秘密なんですけど、もう一回ね、ちょっと復習でミスター X から教えてもらったミスター X 式ストーリーフォーミュラー。もうちょっともう一回話すのでおさらいします。これね、ちゃんともう一回書いたからいいやじゃなくてもう一回書いてほしいんですね。書くことによって記憶力が高まって自然に物語が書けるようになるので。ミスター X 式ストーリーフォーミュラーです。いいですか？一つ目が、その似ている境遇、似ているスタート地点ですよね。まず、そのね、あなたは当然進化して何か教える立場なんですけども、そうではなくて、まずね、似ている境遇から話すんですね。まず同じような、こんな、同じ悩みを持ってまして、同じ恐怖を持ってまして、同じフラストレーションを持ってましたよっていうふうに話すんですけども、注意ポイントは二つです。一つ目が、見込み客の現実とマッチしていること。まあ多くの人もこれがずれてしまうんですね。自分の辛い過去を語ればいいやってなってしまうと、見込み客の現実と全然マッチしてないことを話してしまうので、見込み客の現実とマッチしている、似ている境遇を話すということ。で、もう一つは、見込み客が聞きたいことだけを話すということですね。これがまずステップ1です。で、ステップ2が、チャレンジ、失敗の連続ですね。 これも同じです。見込み客が、見込み客の現実とマッチしてるんですね。見込み客はね、あなたの見込み客、お客さんは失敗しまくってるんですよ。人間関係も失敗して、ビジネスも失敗して、恋愛も失敗して、そのね、何か病気を治そうと思っても失敗してるんですね。そのね、同じ失敗をしてますよっていうことを語る。もう失敗して失敗してしまくったってことなんですね。同じ境遇だった。でも俺はいきなりすごいぜ。じゃなくて、同じ失敗をしてるんだよということを語ってあげるということです。で、ステップ3で、突然の出会い、突然の発見です。当然あなたは何かしらの発見があるわけですよね。僕だったら伊勢さんに出会った、ミスター X に出会った、平秀信先生に出会った。っていうのがやっぱり突然の出会い発見。例えばコピーを書いてるときに何かパッとひらめいたっていうのもいいと思うし、図書館に行って本を読んでるときに全てが繋がったでもいいと思うんですね。ここでそのね、突然の発見がものすごい発明とかね、発見である必要はないんですね。本をね、例えば、じゃあ、字の本をね、30冊こう読みまくっていたら、あ、やっとその共通点が見つかったでもいいんですね。多くの人は30冊の本を読めないじゃないですか。ここで嘘をつく必要がなくて、まあ、でもとにかくね、何かしらあなたは進化してるわけだから、その進化したきっかけ、分岐点のことをここで話してあげるということです。で、4つ目で成功の連続ですね。それを使って、うまく成功していきましたよっていうことを語ってあげるってことです。なぜならそのね、成功もしてない人の話は聞きたくないですよね。で、ここでやりすぎないでほしいんですけれども、25% 進化ですね。もしね、あなたが今からね、お金を稼ぎたい人に話をするとしても、まあね、いきなりね、俺はもう億万長者だで、わはははは、とかじゃないってことです。成功をこう、ちょっとずつ成功を積み重ねていって、段階を経てうまくいっているんですよっていうことを話してあげるんです。で、5つ目ですね。ステップ5で、ここでメソッドの構築。要は、ただ成功してるだけじゃなくて、その法則を見つけてね、整理整頓できて、人に教えられるようになった、ステップになったよっていうメソッドの構築をした時を話すんですね。で、ここがものすごく、重要な要素になります。で、ここで、そのね、さっき話したその影響力の武器とか、そういう心理学的な要素、人間の心理学とか脳とか科学的な要素とかを入れるっていうことです。例えば、歴史、データ、科学者の実験結果、どっかの統計データとか、そういうね、まあ、特に何タイプの人が納得するような、この話を入れていくっていうことです。で、ここ一番の注意なんですけども、ここで最低でも一つ、最低でも一つ、最高でその三つか四つの短期的快楽を満たすテクニックを入れるんです。僕たちのセールスレターは、売り込みのセールスレターだけじゃないんですね。たとえ買っても買わなくても、読んだだけで得をするセールスレターじゃないといけないんですね。さっき5つのルールのところで話したと思うんですけども、ここで短期的なね、何か快楽を満たしてあげるようなテクニックを入れて教えてあげるんですね。で、ここでね、あ、こんなところで入れたらもったいないな、出すものがなくなっちゃうなって思ったらもう終わりなんですね。さっきの吸血コウモリの話を思い出してください。ここで血を分けてあげたからこそお客さんは初めてあなたの商品を買おうって決めるんですね。偏方性のルールです。いいですか？ここでの要素は、そのね、どういう風にしてメソッドを構築していったかっていう話と、その、吸血コウモリの話を思い出して、3つ4つのテクニックを入れるということ。そして、何、その、データ、科学、歴史、統計学っていうのを、ここで入れていくということですね。ここでやっぱり、そのお客さんが、あなたの商品を買おうか買わないかっていうのを決める分岐点になります。いいですか？メソッドの構築です。で、次の6番目で、他の人も成功ですね。他の人も成功した証明を入れるということです。で、お客さんの声、友人の声、家族の声、と、そういうことですよね。で、ここで、このポイント、注意点っていうのは、具体的に計量できる、タッチできる、明確な、明瞭な結果を入れるということですね。痩せました、ハッピーです、ラッキーです、嬉しいです、楽しいです、じゃないってことですね。具体的にどういう結果を得られました。まぁ、ちょっとわかんないんですけどね、上司に需要を叩きつけてやりました。本当に銀行口座に40万円の貯金が貯まりましたとか、まあ、本当に具体的な数字を入れつつ、具体的に表現してあげる必要があるということです。二つ目の注意点が、いろいろなベネフィットを入れるということです。痩せました。10キロ痩せました。細くなりました。全部同じですよね。全部痩せたっていうことですよね。痩せました。彼氏に褒められました。水着が着れるようになりましたっていうふうに、いろんなメリットを入れてあげないと、もう意味がないんですね。痩せました、痩せました、痩せましたって並んでても、誰も見てくれないので、なるべくね、多くの人がね、みんな、そのお客さんっていうのは、メリットに気づいてないんですね。そう。 痩せることによってどういうメリットが起こるかっていうのを気づいてないので、ここで相手が気づいてないようなメリットを伝える仕事でもあるんですね、お客さんの声っていうのは。痩せました。10キロ痩せました。彼氏に褒められました。お、彼氏にも褒められるのか。水着が着れるようになりました。お、すごいな。水着も着れるようになるんだ。去年着られなかった服が着れるようになりました。っていうふうに、いろんなね、角度のメリット、ベネフィットを伝えてあげる必要があるということです。で、ここは、その、まあ、ちょっと注意点というか、プロっぽくない方がいいと思うんですね。お客さんの声、友人の声だから、たまにね、こう、セレセレターを読んでいて、どう考えてもこれ自分で書いただろうとか、どう考えても何かこれ人に頼んで強引に書かしただろうっていうのを感じるときが僕はあるんですけどね。多分あなたもあると思うんですけども、ここはね、本当に素直にお客さんの声をこう乗せてあげてください。で、じゃあまあ、ちょっとまたこれもポイントになるんですけど、お客さんの声をね、もらうときのコツをちょっと話すんでメモしてほしいんですけども、お客さんの声をくださいって言うと、曖昧の答えで返ってくるんですね。痩せました、ありがとうございますって返ってくるんですけども、見本を見せてあげるんです。例えば、本当に具体的で明瞭だ、いい結果をね、書いてくれたお客さんの声。もしくはあなた自身が見本を作ってもいいと思うので、こういう感じの見本があります。こういう感じで声を返してくれたので、あなたもこういう感じの声をくれたら嬉しいです。そしたら何かプレゼントをあげますよ。とかっていう風にすると、本当にね、いろんなベネフィット、そして具体的なお客さんの声が集まるので、ここはね、プロっぽくならないで、本当の声を集めるんだけども、集め方を工夫するっていうことですね。とにかく質問力を磨くっていうことです。で、まあ、本来ならね、ここもメールだったりとか、例えば音声でもいいと思うし、ビデオでもいいと思うんですね。でも、今回ね、継承であなたのためにその、専門家の人がテンプレートっていうのをこう作ってくれてるんですけども、まあね、本当に困ってしまうのが、なんか、できもしないっていうか、難しいことにチャレンジしたいっていう気持ちはいいと思うんですけども、それでね、もうサポートセンターがいっぱいいっぱいになってしまってるんですね。これがどうだわからない、こうだこうだってわからないので、一応そのビデオを入れる、ツールっていうのは用意してます。後でホームページの話で詳しく話すんですけども、用意してるんですけども、ここでできもしないのにビデオの声を無理やり入れようとして詰まって時間が遅くなったりとかね、サポートセンターにこう質問したりするんだったら、今回はテキストで文字だけで入力するようにしてください。まあ、これ後で話すんですけど、本当にね、ちょっと無理をしすぎたせいで、継承のチーム時代も、そのサポートの変なね、コンピューターのわけのわからない質問、カムタジアの質問とか、カムスタジアの質問とかに追われてしまってるんですね。そうで、まあ、ちょっとこれ本当注意しとかないといけないんですけども、カムタジアとか、そのね、ツールの質問はしないでくれっていう話をしましたよね。僕たちはカムタジアさんじゃなくて、情報ビジネスで稼ぐ方法を教えてるのに、そういう質問がされるともう進まなくなってしまうんですね。だから、ツールの質問はツール屋さんに聞いてください。アスメルはアスメルに聞いてくださいって話なんですね。これを本当に間違えないでください。とりあえず分かんなかったら質問しようっていうスタンスがもう見え隠れしてるので、全員じゃないですよ。全員じゃないけど、どうしてもそれが見えるので、ツールはツール屋さんに聞いてください。そして、僕たちはね、最低限のことは用意してね、できる人にはこうビデオとかも用意してるんですけども、本当にビデオを入れたければ、本当にね、意欲ある人は初心者の人でも、自分でドリームウィーバーっていうそのソフトとかをこう購入して自分で勉強して自分でやってるんですね。全部が全部おんぶに抱っこの姿勢だったら、これからあなたがね、ビジネスマンとしてやっていくときに絶対突っかかるので、まあ、本当にそれはちょっともう一回叩き込んでください。で、ビデオのね、お客さんの声を入れられるツールを一応用意したんですけども、できなかったらまずはテキストでやってください。いいですか？で、お客さんの声の集め方はさっき話したように、まあ、プレゼントをつけるということが一つですね。もう一つは見本を見せるということ。これでいい声が集まります。で、最初ね、どうしてもお客さんの声がもらえない、お客さんがいないから当然ですよね。その時僕はどうしたかって言ったら、とにかく友達からお客さんの声をもらいました。とにかくこれ読んでみてくれ。読むんで読んでみてくれって言って、もう恥も外聞も捨ててお客さんの声をもらいまくりました。ね、そういうことができたから今があるので、あ、俺ちょっと人間関係苦手だし友達いないから、って言ってたら何も始まらないですよね。お客さんの声を意地でもね、その社会的証明をここでもらうっていうことを覚えてください。で、ストーリーフォーミュラーの7番目は、次はあなたの番です。っていうことで締めるということですね。同じ悩みを持っていて、そしてメソッドを構築して、こういうふうにいいこと 25% 進化しました。次はあなたの番です。頑張りましょうっていうメッセージを入れてあげるということですね。これがミスター X 式ストーリーフォーミュラーで、このストーリーフォーミュラーは、ちょっと後でね、後半お話しするんですけど、ステップメールっていうのを作ります。 それで全く同じ流れで作るので、完璧にここは覚えてください。完璧に覚えてください。で、僕がやっぱりミスター X っていうのはもうものすごく尊敬していて、得るものがたくさんあるんですけども、ミスター X のやっぱシナリオ力、このストーリーの作り方っていうのは、やっぱりね、もうどうやっても今の僕では真似できないぐらい、すごいストーリーを作るんですね。そのミスター X が本当にね、命をかけて、本当、血尿を出しながら僕たちに教えてくれたことなので、うん、本来なら400万円払って13日参加しない人には教えてもらえない内容なんで、適当に流さないでね、ここの部分はもう完璧に記憶してください。